は第20回
はい、
お
ついについ
にだね。なんか20ってよくない？
キリがいい、
キリがいい、そう、キリがいいっていうのはなんかキリ、キリがいいっていうのは、まあ、切るってさ、こうカットするとかの動詞でこう、まあ、ディバイドするというか、まあ、カットすることを切るっていうんだけど、そういうなんかこうクリアな数字とかのこともキリがいい。あと、例えばなんか勉強とかしてて、ご飯だよってなんかお母さんがマザーが言ったとして、分かった、じゃあキリがいいところでやめてご飯に行くねみたいな感じで、こうね、カット、
そう、ね、
うまくこう綺麗、上手に、上手にというかこうクリアにこうカットできるところをキリがいいって言います、
はい、
なので今日は、まあ、20回は、まあ、キリがいい数字だよね、
うん、
という感じで、はい、じゃあ早速ですけど近況報告アップデートからいきましょう。
はい、なんかこれは私の近況報告ではないんですけど、うん、なんか日本には五月病っていうのがあって、あ、なんか今5月じゃないですか、
メイ、
そう、メイなんですけど、そう、五月病っていうのが多分流行ってるんじゃないかなって日本では思うんです。で、五月病っていうのはなんかメイブルースみたいな感じで、こう日本には前も言ったと思うけどゴールデンウィークっていうのがあるんですけど、だからなんか1週間ぐらいお休みがあって、でお休みが終わった後って学校行くのはちょっと辛くないですかみたいな
ね。なんか生活習慣とかさ、生活習慣っていうのはこうライフスタイルみたいな、こう起きる時間、ゲットアップする時間とか、その寝るゴジベッドの時間とか、そういうサイクルのことを生活習慣、まあ習慣っていうのはハビットだからね、
うん、
生活習慣っていうんだけど、なんかそれが崩れるじゃん、崩れるっていうのはこうダメになるというか、夜遅く寝て朝遅く起きるみたいな、うん、なんかそうするとやっぱりこうメンタルヘルスもね、
うん、
まあとにかくこの五月病っていうのはすごく有名だよね。
そう、なんかあのだからゴールデンウィークの後学校とか仕事に行きたくなくて、こうテンションが下がってしまう、
うん、
気分が上がらないブルースっていうのが五月病っていう病気です、
まあ、病気っていうか、まあこう名前というか、うん、その病院に行くとかではないけど、まあ、日本ってほら4月からさ、うん、新しいそのタームが始まるから、5月ってまださちょっとこう慣れてないみたいなの下痢室だし、なんかこうちょっと緊張なバスの状態で、うん、やっとこうゴールデンウィーク休みに入ったのに、あ、また学校行かなきゃ、
そうそうそう、
仕事行かなきゃみたいなのが、まあ、五月病って呼ばれてて、う
ん、はい、
じゃあどうやって、じゃあ五月病を乗り越えればいいですと思いますか、かゆこさん。
それは厳しいです。難しいけど、なんか私は昔の友達に会うとか、
へー、オールドフレンズに会うの？
なんか昔の友達ってすごい仲いいし、
うん、
なんか
親友に会うってこと？そうそうそう、親友ってベストフレンドのことを親友って言うんだけど、
うん、私はこうテンションが下がってる時、
うん、
こうなんて言うんだろう、まあ、テンションが下がってる時はよくベストフレンドとかに会ったり電話したりします、
うんうん。私どうするんだろう、食べるかもしれない。とりあえず食べるみたいな。でも食べてもさ解決にはならないから、まあでも私も喋るとかかな、友達と。やっぱり人に会わないとね、どんどんもっともっと暗くなっちゃうから、まあ会いましょうと、
はい、
じゃあ人に会うっていうことが解決法ですね。で、ちょ、
めっちゃ飛行機の音が、
飛行機の音が、すいません。今日はどこで撮っているか、撮るっていうのはこうレコードすることなんだけど、うん、撮っているかというと学校ですね。
ね、学校。
学校の今休み時間に、
うん、
はい、撮ってますね。
昼休み。
昼休みに、はい、ランチブレイクで撮ってます。近況報告は、私からすると小学校にボランティアに行きました。
すごい。
そう、なんか日本の文化をこう子どもたちに紹介、イントロデュースするっていうボランティアで、私はあの折り紙担当だったの、I'm in charge of 折り紙パーだったので、うん、そう、折り紙の兜ってわかる？なんかこう、
うん、
侍のヘルメットを兜って言うんだけど、うん、その兜を一生懸命折って、多分6歳とか7歳くらいだったの、うん、なんかめっちゃ可愛くって、うん、なんか先生みたいな、なんか折り紙できたんだけどこれ持って帰っていいのみたいな、持って帰るっていうのはこう、まあ、テイクアウェイというかその、うん、ブリングバックシューハウスみたいな、うん、持って帰るでいいのって聞いてきて、いいよもちろんだよみたいな、オフコースみたいなこと言ったら、やったーみたいな、イエーイとか言ってて、超かわいいみたいなマジで本当に可愛くって、なんか私行く前は結構こうな緊張してて、なんか折り紙嫌だわみたいな、なんかこう日本の文化なんて興味ないわみたいな、なんか教室走り回るみたいな、
学級崩壊するじゃんそれ
感じかと思ってたの、そしたらなんかすごいみんななんかクイズとかも、はいはいはいみたいな、なんかいろいろとクイズみたいなのも出しながらやったんだけど、なんかはいはいはいわかるわかるみたいな感じで、すごい積極的で、みんななんか本当にみんな集中してくれて、めっちゃ嬉しかった、
めっちゃいい子ばっかりでいいですね、
うん、そう、それがすごく、まあ、よかった、とにかく楽しくできましたと、はい
はい、あ、なんか私はキューガーデンに行ったんですよ、うん、なんか初めて行
った、キューガーデンっていうのはロンドンにある、
そうそうそう、
なんか
なんか大きいガーデン、
うーん、
でなんか日本にはあるといえばあるけどあんまなくないですか、大きい、
うーん、
お庭公園って
結構かなり大きいの、
うん、かなり大きかったんですけど、それでなんか日本庭園があったんですよ、キューガーデンの中に、
うん、
でなんかちょっとこうノスタルジックな気持ちになったっ
ていう、私もなんかこの前その土曜日かな、
うん、
土曜日くらいにボランティアに、別のボランティアに行って、それもまたなんか日本フェスティバルみたいな、
うん、
それもなんかこう日本の庭園みたいな公園でなんかやってて、なんか落ち着くよねやっぱりそういう庭園っていうのはガーデンのこと、なんかオールドガーデンみたいなの、うん、なんかこう古い感じのガーデン、日本風のなんかジャパニーズスタイルガーデンみたいなのを庭園とか言うんだけど、意外とロンドンにもねそういう庭園みたいのが結構あるんだね、うん、
超綺麗だったです、
うん、ということで、まあ、はい、楽しく過ごしています、うん、ということで今日のトピックは自炊、
うん、
あのてかフード、
うん、
また食べ物について、でもそのレストランとかではなくて今回は自炊って言って Cooking for myself のことを自炊って言うんだけど、それについてね、私たちの自炊事情について、事情っていうのはなんか
シチュエーションみたいな、
うん、そう、なんか丸々事情とかよく言うんだよね、うん、例えばなんか今パッと思いついたのが日本のトイレ事情って言ったら、うん、こう日本のトイレのなんかシチュエーションっていうか、こうなんか日本のトイレはこういう感じで、
うん、
こういう感じで種類があってこういうファンクションがあってみたいな、そういうことを含めて事情っていうんだけど、まあ、私たちの自炊事情について話していきたいなと思っています、
はい
はい、まあロンドンに来てから私たちは自炊を始めたわけですけど、うん、そのロンドンに来る前からかいこちゃんは料理とかは結構してた？
全くしてなかったです。なんか実家に住んでたから、うん、実家っていうのは、まあ、ペアレンツハウスに住んでたから、うん、そう、全然お母さんが料理してくれてて全く私は料理してなかったです。
お父さんも結構料理できるんだよね。
そう、だから私はやらなくてよかったみたいな、
うん、私も全く同じでセイムで、なんかお母さんが、お父さん私あんまり料理できないの、
うん、
でもお母さんがなんかパンの先生とかちょっとやってて、
うん、
あのパンっていうのはブレッドのなんかこうティーチとかたまに教えたりとかしてて、ママがすごい料理がめっちゃうまいから私の出る幕はなしみたいな、
うん、
なんかね、出る幕がないっていうのはなんかこうやる役割がないみたいな、うん、I don't have any responsibility というかこう、う
ん、なんかこう、なんて言うんだろう、
やれることがないみたいな、 nothing
to
do って、うん、なんかそう、 I cannot anything みたいな、
うん、
そう、あの感じのことを出る幕がないって言うんだけど、まあ出る幕がなく、
うん、
そう、 で、まあ、食べるのは好きだけど、まあ、基本作ってもらったものを食べてたから来る前めっちゃ心配じゃなかった、
うん、心配だった。
なんか自炊って何みたいな、何作ればいいのみたいな。
しかもなんか私たち9月に来たじゃないですか、うん、だから夏休みが来る前に夏休みがあったんですよ、うん、ね、あったじゃないですか、うん、8月と9月の最初の方までお休みだったから、うん、その間に私料理しようと思ってたんですよ。なんか料理の練習しようと思ってたんですけど全くしなくって、結局
全く同じ本当にライクワイズで、なんか夏休みの目標みたいな、うん、やるトゥードゥーリストみたいなのの中に、うん、もちろん英語の勉強とかもあったけど、スタディとかもある中にこう料理をするみたいなのはあったものの、全くねなんかやらないよね、うん、そんな感じでなんか結構不安なまま、うん、でもしかもさ、なんかロンドンなんか食べ物の物価、その食べ物のさ、あのクックドミールがさ、うん、安ければさ、うん、買えるじゃん。なんか日本とかそこまでクックドミールがさ高くないじゃん。
確かに。
例えばコンビニとかに行けば500円くらいはワンコインってよく言われるんだけど、うん、500円ってさ一つのコインじゃん、うん、だからよくワンコインランチっていうと500円って意味なのね。そのワンコインでさ、こうお弁当とか食べれるし、なんかおにぎりとかも100円くらいだし、うん、って感じでさ、多分あんまり自炊しなくてもなんかそこまでこうお金かからないじゃん、 not expensive じゃん。でもなんかロンドンってすごい高いって聞いてるじゃん。なんかロンドンはこうプライシスがすごい高いよみたいな、はいだよみたいな聞いてたから、へえどうしようみたいな。
そう、わかる、本当に
感じたっすよね。
もう来る前本当に不安でした。だからなんかお母さんがちょっと着いてから食べれるように、ないくつか来るすぐ食べれるもの、こうカップラーメンとか、
うん、インスタントラーメン、
インスタントライスとか、 なんかこうレンジですぐ作れるお米とかをなんか結構も入れてくれて、うん、そうすごい不安でした。
そこからじゃあどうやってやってたか、うん、どうやってやった？
でも最初らへんめっちゃ頑張ってなかったですか、私たち、うん、
なんかちょっと集まってさ、うん、なんかこう作り方とかがわからないから、うん、2人で集まってカレー作ったりとかしたよね、うん、
した気がする。
あと私は最初はなんか野菜炒め、うん、なんかベジタブルスターフライ、うん、なんかこうフライドベジタブルというか、うん、そういうのばっめっちゃ適当になんか醤油と塩と胡椒とで味付け適当にして、なんかよくこうサランラップに包んで、うん、サランラップってのはクリングラップのことを、サランラップクリングフィルムか、うん、のことをサランラップって日本、まあ、アメリカ英語とかでね、うん、って言うんだけど、なんかそれでこう包んで冷凍みたいな、
してた
今もしてるけどね、
うん、私もしてるけど、来たばっかりの時はすごいやってたし、あとテスコのなんか肉、うん、
あ出た
なんかテスコ
っていうなんかイギリスの超有名なスーパーがあって、
うん、そうでなんかテスコに、まあ、クックドミートみたいな、うんうんうん、もうなんかすぐ食べれる、
あの温まってるやつでしょ、
そうなんかでも1ポンドぐらいなんですよね、あれ
安い
だからすっごい安かったから、そのテスコの肉と自分で作った、
うん、適当な野菜
炒めみたいな、うんうん、を食べてた気がする。
あ私もでも結構あのクックあの日あのなんていうのクックドミートみたいな、うん、肉は結構確かに食べてた最初の方はね、
うん、
最近はどんな感じなの？
最近はなんかでも私結構シチュー作ることが多い気がします。
好きなの？
なんかうん好き。
シチューっていうのはなんかなんだろうね、
スープみたいな、
うん、なんかスープなんだけどこうトロッとしてるっていうか、うん、トロッとなんて言えばいいんだろうね、なんかクリームスープみたいな感じなんだけど、こうあんまりこうリクイッドっぽくないというか、うちょっとソーリッドというかさ、固体というかちょっとね、なんかその中間の食べ物なんだけど、日本のカレーライス思い浮かべてもらうとさ、こう液体ではないじゃん、リクイッドではないじゃん、でそれのホワイトバージョンみたいなね。
そう
スープ、ね、美味しいよね。
シューとかあとあのトマトスープみたいな、
あトマト缶を使って、
そうトマト缶でスープを よく作ってます。なんか野菜とか食べれるし、スープにすれば
いいよね。最近何食べてるんだろう。カレーは結構よく作るの。カメさんがすごいカレー好きだから一緒に食べたりとかしてて、あとはなんかほんといろいろかな。お好み焼き作ったりもするし、あとそのお好み焼きの同じ粉を使っフラワーを使ってチヂミ、韓国のさ、なんかパンケーク、コリアンパンケーキとか英語では言うと思うんだけど、それを作ったりとかしてるかな。あと親子丼、
確かに私も一回やってみたことあります。
美味しかった？
美味しかった。
親子丼っていうのはなんか前ツイートしたことあるんだけど、なんかその鶏肉、その鶏肉チキンと卵、エッグを使ってて、それってもともとさ、そのチキンの方は親、ペアレントで、ペアレントで、卵はチルドレン、子供じゃん、チルドじゃん、だからそれを両方使ってるから親子丼って言って、ちょっと
残酷な、怖い、
残酷って。ブルータルとかだっけ？ブルータル違う、ブルータルじゃない、ブルータル、
クルー、
あ、なんか
クルー、ちょっとタコリストに載せときます。
なんかそんな感じで、あ、まあとにかくちょっとかわいそうだけど、そういうのがあって、それとかすごい結構簡単だからよく作ったりしてるかな。ということで、こっからはまあ私たちのね、そんな自炊事情なんて興味はないよと、今もうこのポッドキャストをね止めようとしてるかもしれない。でもちょっと待ってみたいな。私たちがこう、あ、そう、よく日本食のレストランとか行く？
うん、あ、昨日も行きました。なんかラーメン食べに行きました。
おお、うん、美味しかった？
美味しかったけど高かったです。
そう、私もそのイート東京っていう、なんかロンドンにあるレストラン、日本食のレストランとかにハマってて、ハマるっていうのは、ビーインチューのこと、まあ好き、すごく好きで、何回も繰り返し何度も何度も行くことを、あの、ハマるとか言うんだけど、そのイート東京とかにハマっててよく行くんだけど、なんといっても高い。あとさ、なんか日本わさびっていうさ、日本食のレストランある、 レストランなんかお店あるけどさ、カレーとかすごい高いじゃん。でもなんとそんなに難しくないんだよね、日本食作るのって。なんか私たちもその超1年前はこう何もできない超ビギナーから、今ではこう何でも、何でもじゃないけど結構作れるみたいな、あのクッカーになりましたので、せっかくなのでちょっと作り方を簡単に紹介したりとか、あのレストランに行かなくても日本食を楽しんでもらいたいということで、あの今日はそういうのをレシピ紹介企画をやります、ね、イエーイ。
お寿司は作れないけど、みたいな、
あのじゃあ簡単なもの、なんかおすすめなものとかを少しずつだけ紹介していきましょうか、
はい、
じゃあさっきから一つ目で、でやっぱ日本食といえばカレーライスじゃないですか、はい、ということで、はい、じゃあカレーをやっていきましょう、カレーっていうのはカレー粉っていうのを買うんだよね、なんか多分ジャパンセンターとかに行けば、ロンドンだと私たちがよく行くのはジャパンセンターっていう、ジャパンのそのところと、あのスーパーマーケットと、あともう一個はライスワインショップっていうね、
そうそう、なんか
すごいちっちゃい店なんだよね、
ちょっと安い、
ちょっと安い、ちょっとあのチープというかなんですよね、でなんかでもさ、結構韓国コリアンショップとかでも結構日本のカレー粉とか売ってたりするから、カレー粉ってカレーのルーって呼ばれてるんだけど、なんかこうそのカレーの味が全てもう詰まってるの、そこにこのスパイスとかが全部インクルードされてるので、私たちはほとんど何もすることがないのね、だからしかもその裏側にさ、こうインストラクションというかさ、こう作り方、プロシージャー、手順が書いてあるじゃん、だからそれを見ればめちゃくちゃ簡単なの、なんか適当に野菜、人参とかキャロットとかポテイトとか、あと鶏肉、そのチキンとかを切って、まず最初に炒めるんだよね、フライして、でなんかお湯とか水か、ウォーターを加えてグツグツグツってこう
煮て
煮て、ね、まあ温めて、ヒートして、あのコンロで、でその後そのルーっていうのを加える、アドするだけ、でちょっと時間を待ってれば
できます。
はい、完成ね。しかもそのルーっていうのはなんか4ポンドくらい、だいたい4ポンドっていうと、600円くらいだよね、600円くらい、で8から 10サービングくらい、 8 from 8 to around 8 serving、8 or 10 servings あるので、まあ安いよね、ということです。カレー超おすすめです。はい、次シチューもそんな感じだよね。
そう、シチューも一緒、
本当に同じで、しかも手順も書いてあるし、しかも英語で書いてあるよね。なんかもし日本で買ったらもちろん日本語で書いてあるけど、こっちで買えば日本語で、あ、じゃあ英語で書いてあるから絶対わかります、はい、ということで、はい、超おすすめです。あと親子丼、親子丼とかもね、多分ネットでね調べれば親子丼、なんかイングリッシュとか多分調べれば出てくるけど、なんか適当に玉ねぎとかを切って、なんか醤油とか、お砂糖とか、そういう材料をイングリッジェントを入れて、なんかまたそれもやちょっとグツグツグツってやって、なんか卵入れるくらいだよね。なんかそれちょっとネット口で説明するのは難しいからネットを見てほしいんだけど。
あと何かあります？
お好み焼き？
あ、確かに。
お好み焼きは私たち大体お好み焼き粉っていう、そのお好み焼き専用のフラワーっていうかあって、それを超簡単じゃない？それも、なんか本当はいろいろと加える材料もあるんだけど、一番シンプル、モースシンプルなのは、なんかもうその粉に水とか、ウォーターとエッグと、キャベツを入れてわーって混ぜて、なんか豚肉、本当は豚肉、そのポークの薄いこうね、めっちゃ芯なポークをこう焼いたりとかするんだけど、あんまりこっちロンドンでは売ってないからベーコンだよね。もうベーコンで代用して、代用っていうのはまあ代わりに使うこと、インステッドオブ丸々で使うことを代用するとか言うんだけど、まあ、ベーコンで代用してね、なんかやってますよね。
そう、なんかあのお好み焼き専用の粉、じゃなくても、なんかお好み焼き用のスペシャルな粉じゃなくても、普通のフラワーでもできます。私はなんかたまに持ってない時、スペシャルなフラワー持ってない時は普通の小麦粉で作っても一応できるから大丈夫です。
多分そのお好み焼きのやつはこうちょっとフレーバーがついてるんだと思う、多分いろんな、私のやつだとなんかホタテみたいな、他のお魚、そのシーフードとかのなんかこう匂い、スメルというか、が入ってたりとかがするっていうのが多分いいこと。そうで、
あとでもマヨネーズとお好み焼きのソースをかけないとお好み焼きの味はしないから、
そうだね、
まあ、それは買ってくださいっていう感じです、
ね。なんかマヨネーズ、マヨネーズ、なんかさ、私たち最初さ、そのロンドンの普通のマヨネーズを使ってたじゃん、
私怖くてまだ食べてないですよ、買ったことないもん。
あ、そうなの？え、まあまあ普通だよ。
あ、なんかみんながさ、ちょっとなんか
微妙みたいな。そう、私たちマヨネーズ、日本人にとって、なんかマヨネーズといえばなんかキューピーマヨネーズのね、なんかキューピーマヨネーズっていうキューピーちゃんってキャラクターが書いてあるなんかマヨネーズのがあって、キューピーマヨネーズ、キューピー社みたいな、キューピーっていう会社があって、そこのマヨネーズがなんか日本人マヨネーズといえばそれじゃん。だから確かになんかちょっとだけやっぱイギリスのマヨネーズは味が違うから、確かに最初ちょっとあ違うってなって、急いでこうキューピーマヨネーズを買いに行った
そう、だから私もあるから使い切らなきゃ帰るまでに。
確かに。あ、ブロッコリーにもさ、日本人でマヨネーズかけるじゃん。
確かに。
あれみんななんか嫌だって言うよね。
なんか日本人はブロッコリー結構好きじゃないですか、子供も。だけどなんか多分イギリスの人はブロッコリー嫌いらしくて、子供は。でも日本はピーマンとか嫌い、グリーンペッパーとかはの方が嫌いです。
なんかブロッコリー日本だと結構高いからかな。
多分
そんなに安くなくない？
確かに、
野菜の中では。なんかイギリス結構安いじゃん、だから一般的なのかな。 なんかブロッコリーって結構人気の野菜じゃない？
逆に人気、
むしろポピュラーだよね、うん、確かに。そうでブロッコリーといえば結構マヨネーズかけない、
うん、かける。
そう、なんかブロッコリーといえばやっぱそのキューピーマヨネーズを私たちはかけるんだけど、うん、なんか結構みんなさなんか嫌だって言わない、
うん、何してるのみたいな、
ありえないみたいな、そのコンビネーションも嫌だみたいな感じでよく言われるかな。あ、そう、全然日本食ではないんだけど私最近すっごいハマってるサラダがあって、
うん、
そのレタス、お母さんから教えてもらったんだけど、なんかレタスを適当に、まあ、切ってで刻むのね、なんかちっちゃめ食べやすい大きさに、ちっちゃめの大きさに手でカットします。でそれに醤油とあのセサミオイル、ごま油を加えて、
うん、
両方アドしてあのと混ぜてミックスして、でそこに海苔、シーウィードだっけ、
うん、
この海苔のペーパーみたいな、あのおにぎりの周りについてるやつを適当に手でまたそれをパパパパパって ちっちゃくしてかけて、またそれ混ぜるとすっごい、それだけのサラダなんだけど、
うん、
めっちゃ美味しいの。
美味しそう。確かになんか牛角、
うんうん、
でなんか牛角サラダみたいなのが確かあって、うん、それもすっごい美味しいんですけど、結構同じ感じで、
うん、
なんか牛角のは
牛角
っていうのはなんか日本ですごい有名なチェーンの焼肉屋さ
ん
なんですけど、
う
ん、なんかジャパニーズバーベキュー、コリアンバーベキュー、
コリアンじゃないんだって
コリアンバーベキューのお店なんですけど、
コリアンバーベキューはさサムギョプサルとかだって
まあまあ、うん、バーベキューのお店なんですけど、うん、その牛角のサラダはなんかキャベツとごま油と、うん、そのシーウィードペーパーみたいな海苔が入っててみたいな、うんうんうん、あとかつお節とかか、
私も昨日それキャベツでやって、
うんうん、
レタスが昨日なかったからキャベツでやったんだけど、なんかごま油と醤油と海苔をかけとけばとりあえず絶対美味しいみたいな。確かに
美味しい。
でしかも昨日海苔がなくってもう諦めてごま油とセサミオイルと醤油だけでやったんだけど、うん、超美味しくて、うん、マジでやってほしい、うん、なんか絶対ごま油ってさロンドンでも買えるし、そう醤油も買えるじゃん、
うん、
超おすすめ、マジでおすすめ、
ちょっとやろう、
本当におすすめなんかカメさんがすっごい野菜嫌いなの、
うん、
そのカメさんがすごいハマって、
うん、
なんかサラダなんて絶対食べないとか言ってたの、なのになんか急にハマってなんか僕も作るとか言い始めて自分で作ってるくらいだから、
う
ん、
ついに
そう
包丁を握るように、
そうそうそうそうそうあのカメをもう変えたサラダだから、うん、そう変えるっていうのがチェンジするっていうことなんだけど、うん、なので超おすすめなので食べてみてください。
はい、
はい、じゃあ食べ物はまあこんな感じでいいですか。はい、
はい、
ということで、次のはちょっと質問にねまた答えて、皆さんからいただいたクエスチョンに答えていきたいと思います。
はい、前ゲーセンに行ったことありますかみたいな質問が来てたんですけど、
うん、ゲーセンっていうのはゲームセンターの略で、うん、なんかゲームセンターってなんだろうね、
なんかゲーム機がいっぱいある場所、
そう、そう、うんとコイン、その100円、大体100円100円をこうインサートすると、
うん、
ゲームがこうできるみたいな感じだよね、うん、なんかその有名なので言うと UFO キャッチャー、うん、UFO キャッチャーってさ分かるのかな、みんなこうクレーンゲームであのお金を入れるとクレーンがピッピッピッピッピッってこう下に降りて、自分で操作こうマニピュレートというかこうハンドルできて、でそれでまあぬいぐるみ、スタッフトイとかまあお菓子とかね、スイーツとかをこう取るゲームだったりとか、あとプリクラとか、プリクラも分かるかな、なんかこう写真でプリクラって言えば分かるのかな、なんか写真でこう女の子がよくやるんだけど可愛くね写真が撮れるんだよね、でそのピクチャーが撮れてそれがシールになってこう出てきて、
そうそう、
なんかデコレーションしてみたいなね、
なんか私たちはもうやらあんまりやらないですよね、なんか大学生とか 高校生も
高校生じゃないメインは、
うん、確かに中学生とか高校生の子が結構やってる感じ、うん、でもほとんどの女の子はやったことがあると思います、うん、プリクラは
私多分小学校か高校くらい、あ違う中学くらい、うん、10 13歳とかさくらいから多分始めたと思うんだけど、うん、プリクラって1回400円くらいですよ、うん、後半で家なんだけど、うん、結構高くなかった？
高い。
なんか小学生中学生とかさその十何歳
ティーネイジャー
にとってのさ400円って結構高くない、
うん、しかもこうプリクラってもらえるもの400円払って写真を撮ってシールが出てくるっていう、うん、シールのために400円払うっていうのは、うん、結構高いですよね、
うん、でもなんかシールより昔はさシールが大事だったじゃんやっぱり、うん、それをシールをそのプリクラのシールをあの筆箱とかペンケースとか、
うん、携帯とか
あと定規、
うん、
あの定規ってなんだっけ、はあ、また分かんないね。やばいね、
やばい
英語力やばいねとかに貼るんだよね、
うんうん、
そうなんかこうスティッカーだからペタってこう貼るんだけど、 そうやってやって結構遊んだりとかしてたけど、なんか大体スマートフォンがさこう普及ポピュライズしてかからみんなスマートフォンを持ってからはデータが重要にならなかった。なんかこう写真のそのプリクラの機械マシーンにこうメールアドレスをピッピッメールアドレスをピッピッピッって打つと、なんとか gmail.com とか打つとそこにメールが届いて写真をもらえるみたいな。
そうそうそう、なんかあと結構会員になってる人みたいなクラブのなんか
なんかそうメンバーシップになってる。そうそう
メンバーシップがあって
そうプリクラのメンバーシップみたいなのがあって、それにこう毎月だよね、そうそうエブリマンスお金を払うペイするとなんかプリクラをなんか全部もらえるみたいな。そう
なんか普通は2枚ぐらいしかもらえないんですよね、うん、なんか普通にプラクラ撮ると
2種類くらい2 kinds of
ピクチャーズしかくれないんですけど、会員になると撮った写真全部くれるみたいな、
う
ん、
そうメンバーシップになることを会員になる、うん、会員会員か、
うん、
あの会員になるって言うんだけど、そう会員だとね、うん、なんかそういうのがもらえるんだよね。そうそうそう、
だからなんかたまにこう誰も会員の人がいないとこう会員になってる友達に連絡して、
めっちゃわかる誰誰ちゃうみたいな、ごめんみたいな、
今日プリクラ撮ったから送ってくれないみたいな感じでこうやってもらうみたいな、
ね、めっちゃやってた、ありがとうみたいな、そうそうそう、なんか今度おごるみたいなね
そうだから会員になるとねポピュラーになれますっていう、うん、
なんかそんなあったねそういえば、なんかやっぱそれをその写真をアイコンにしたりとか、
うん、
そうなんかアイコンっていうのはそのアイコンか英語でアイコン、そうそう、なんかその LINE とかその SNS のね、うん、
そうそう、
プロファイル画像、うん、プロファイルのピクチャーにプリクラとかを使うんだよねみんな、うん、まあ、プリクラって可愛く写るの、うん、こう目がアイズがこうビガーになったり肌がね、日本人って肌が白いのがいいのね、そうそう、白いっていうかホワイトがホワイトのスキンがよくって、こうタン、
うん、
タンのスキンはあんまりそんなに女の子は好きじゃないのね、うん、だからこう肌もねめっちゃ白くなるし、あとさ顔めっちゃ細くならない、う
ん、顔もちっちゃくない、日本人はなんか顔がちっちゃい方がいいみたいな、うん、だから顔もこうちっちゃくなって、
すごいスモールでなんか細くなるよね、
そう細くなって足も細くなる
足やばくない？え、なんか足も本当になんかもう腕みたいな、
そうそう、なんか細くて長くなる、こう理想の女の子になれるんですよ、アイディールガールになれる
って、なんかやっぱ要は人形みたいな、バービー人形みたいな、
うん、
にこう人形に近づく感じなのね、足が長くなって顔がちっちゃくなって目がでかくなってみたいな、まあそんな感じの、まあ、要は本当のピクチャーではないんだよね、うん、のリアルピクチャーで、それをこう LINE の LINE っていうそのソーシャルメディアのプロファイルにすると大体リアルと顔が違うみたいな、
そうなんか初めて会う時とかにこうプリクラの写真しか見たことなくて、こう本当の実物、本当の人を見ると、リアルの人を見るとちょっと
違う
みたいなねなっちゃうっていう、
大体そういうのを盛るっていうんだけど、なんか前も言ったような気もするけど、なんか盛るっていうのはそもそもこうご飯とかをいっぱいこうなんていうのかな、いっぱいご飯を盛るっていうと、ご飯をお皿プレートにいっぱい乗っける、そのいっぱい盛る、
盛る、
そう、入れる、いっぱい入れるっていうかすることを盛るっていうのね。でだからそういうのと一緒で、なんか盛るっていうのは他のことにもよく使われてて、例えば話を盛るっていうと、話をエクザジュレイト、エクザジュレイトすることで、なんかこの前なんかだるばっていろいろ喋って、それ話持ってませんかみたいな、ちょっと話持っちゃったとか、なんかそんな感じでよくその使うし、で顔を盛るっていう、顔を盛るっていうか、
写真を盛る、
あ、そうそうそう、写真を盛るとも言えて、写真を盛るっていうのはなんか実物リアルよりも可愛かったり、可愛いキュートだったり、かっこいいなんかグルッキングに見せることをね、写真を盛るっていうね、でまあ要はプリで、プリクラは盛ってるんだよね。
そうそうそう。で最近はプリクラとか行ってますか？
大学生になってからは行ってない気がする。
うーん、私1回だけ大学生になって行った。いや、ね、なんか大分、私大分に住んでたじゃないですか昔。で大分ってなんか田舎だから、なんかあんまりやることがないんですよなんかこう、There are not so many things to do だから、なんかプリクラをするしかないみたいな遊ぶとき
遊びといえばプリクラみたいな、
そうそう、遊びといえばプリクラみたいな。だから大分に行ったときは結構プリクラと、たまに撮ったりとか、大分の友達と遊ぶときにプリクラ撮ったりとかします。
東京だとなんかあとさ、今スノー、スノーっていうアプリがあって、なんかそれってすごくまたプリクラみたいな感じで、こう目が大きくなって、顔がちょっとちっちゃくなってみたいな、肌も綺麗になってみたいな、スキンも綺麗になってっていうのがあるから、今の人たちってプリクラ撮ってんのかな、どうなんだろうね。
どうなんですかね、
もうオールドだから分からんねということで、まあプリクラはね、日本のなんかめちゃくちゃ大きな、なんていうの、高校生の時って本当プリクラ大事じゃない？
確かに高校生の時、中学とか、
なんかマシーン、そのプリクラのマシーンによってちょっと違ったりするじゃん、顔がなんかちょっとだけ変わるのね、やっぱり。だからこのプリクラはいいよみたいな、分
か
る、
なんかフェイバリットプリクラマシーンみたいなのがあった。
可愛いプリクラを見るとやっぱりどこで撮ったのみたいなのは、やっぱどの機械マシーンで撮ったのかっていうのは、やっぱり大きな話題だよね、なんかこうみんなの関心事、イントレストというか、まあ、プリクラはね、なんか高校生のアイデンティティだったよね、高校生の時の。
確かに、結構撮ってました。
本当に私も本当に撮ってた、月1くらいでは、マンスはマンスは撮ってた気がする。そんなに撮ってないかな、覚えてないけど、
私高校はあんま撮ってなかったけど、中学の時はそう禁止だったんですよ、なんか、プリクラ禁止、プリクラっていうかゲームセンターに行くのが禁止みたいな。
へえ、そういうのなかった、
だったから、
でもみんな撮ってたみたいな。いや、
みんな撮ってた。
なんかさ、禁止されるとさ、禁止ってのはプロヒビットのことなんだけど、バンとか禁止されると何事もしたくなるよね、しない方がいいよね、禁止しない方がということで、今日はじゃあこんな感じかな、で終わりにしたいと思います、いかがでした、いかがだったでしょうか、
ここまで聞いてくださってありがとうございます。ツイッターやってるので、ぜひフォローしてください。
最近ツイッターのフォロワーさんが300人を超えて、感激だよね、
感激
って超嬉しいってことですね。とあとレビュー、レビューもお願いします。なんかレビューをしてくれると他の人がこのポッドキャストを見つけやすくなるとみたいなので、あとぜひお友達にもこのポッドキャストを紹介してください。あとあとあとあと 最後に、クリティカルなレビューもお待ちしています、うん、なんかこのエピソードはつまんなかったとかまあそんなにダイレクトじゃなくてもいいけど、こういう風にしたらいいんじゃないかなとか、こうアドバイスだったり、あとはまだまだ質問もお待ちしています、うん、例えばなんだろうね、かゆこちゃんはどんな服が好きですか
興味ないでしょなんかまあパーソナルなことでも、
かゆこちゃんの好きなタイプはどんな人ですか、
誰も興味ないから、
恋愛相談とか、
ね、確かに
あ、私たちの恋愛相談みたいな、
あれ、
みずほとかゆこがお答えしますみたいなあ、お悩み相談室とかね、
確かに、
なんか最近こういうことに悩んでいます、どうしたらいいと思いますかとか、
うん、
悩む、まあ、なんか困ってるみたいな、そのターボについて送ってくれたら、私たちが一生懸命考えて、あの、ね、クルーをね、うん、ソリューションを一生懸命一緒に考えますので、うん、ぜひぜひお待ちしてます、楽しみだね、うん、ぜひぜひ送ってくださいということで、じゃあ今日はこの辺で、
はい、
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。キリが良い。 Something is at a good point to finish. 五月病。 The May Blues. 流行る。 A cold is going around. テンションが下がる。 To feel down. やっと。 Eventually. 乗り越える。 To overcome. 厳しい。 Difficult. 親友。A best friend. 解決。 Solution. を担当する。 Be in charge of. 兜。 Samurai's hat. 学級崩壊。Chaos in the classroom. 集中する。 To concentrate on something. 落ち着く。 To feel at ease. 庭園。 A garden. 自炊。Cook one's own food. 丸々事情。Situation, circumstances. 出る幕がない。There's nothing I can do about it. 不安。To get worried. 野菜炒め。Vegetable stir fry. 適当に。 Roughly. 冷凍する。 To freeze. 思い浮かべる。 To imagine. 残酷な。 Brutal.煮る。 To boil. 専用の。 For exclusive use. 粉。 Powder. 代用する。 To substitute. A といえば B. AReminds people of B easily because A and B have strong connections. 使い切る。 Finish up. むしろ rather 操作する to operate ぬいぐるみ stuffed toy もらう to receive something 定規 ruler 会員 membership 連絡する to get in touchおごる to treat 理想の ideal 禁止 ban